初めの読みと感動を増やす39の言葉。その1、幸せな人は美味しさのまたない人。幸せな人はどんな人でしょうか。それは美味しさのまたない人です。幸せな人は何を食べても美味しいと言って喜びます。水を飲んでも美味しいと言ってにっこりします。金魚を食べても美味しいと言ってにっこりします。ブラックコーヒーを飲んでも美味しいと言ってにっこりします。水は味なく金魚は辛く、ブラックコーヒーは苦いものですが、幸せな人はそれを美味しいと喜びます。無理に思い込んでいるわけではなく、本当に美味しいと思っています。幸せな人は美味しさのまたない人のため、普通の人より満足や幸福を感じる機会も多くなります。何かを食べるために、あれも美味しい、これも美味しいと連続で食生活の悩みが溢れています。世の中の美味しいものだけ見るため、結果として幸せな人になっているのです。神や南、無主も美味しいと解釈しよう。幸せな人になりたいなら美味しさの肌を広げることです。甘みを感じたことで美味しいと解釈するのではありません。神や南無主も美味しいと解釈しましょう。美味しさの肌を広げれば相対的に美味しいものが増えることになります。神や南無といった刺激物を食べたことも美味しいと解釈しましょう。自分がそれを超えて見ることでは自然と美味しく感じるようになります。ピッとした刺激を自分に受け止めれば満足感が得られ美味しいものになります。無主のものを食べたことも美味しいと解釈しましょう。刺激がないことを自分に受け止めれば満足感が得られ美味しいものになります。甘みがわずかしかないことも物足りないと解釈するのではなく美味しいと解釈しましょう。甘みがわずかしかなくても甘みがあるのは事実です。ほんのりとした甘みでも満足感が得られ笑顔で美味しいねと喜びます。自然と世の中の美味しいものが見えるようになる。価値観を広げるだけでいいのです。美味しいとは甘みや甘みだけではありません。南、神、無主も本人の状態として食べれば美味しいことになります。美味しさの肌を広げれば広げるほどどんどん美味しいものが増えます。自然と世の中の美味しいものだけ見えるようになります。これで幸せになりたくなりません。美味しさの肌を広げて美味しいものを増やす。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その2、食の感動体験はやってくるものではなく、出会いに行くもの。食の感動体験を待っていませんか。どこかに美味しいものがないから、誰か美味しいものをプレゼントしてくれないから、誰かいいレストランを見つけて紹介してくれないから、チャンスが訪れるのをじっと待っている人もいるでしょう。食の感動体験の仕掛けで手に乗っている人もいるかもしれません。残念ですが、じっと待っていたところで不安な時間が過ぎるでしょう。あったとしても本当に前です。食の感動体験はやってくるものではないからです。食の感動体験はやってくるものではなく、出会いに行くもの。食の感動体験はやってくるものではありません。出会いに行くものです。自動的にならないことです。食の感動体験の際には積極的なアクションが大切です。こちらからアクションを起こしていく方が早い。食の感動体験の際にはまず外に出て安価な祝いに回りましょう。パン屋さん、お菓子屋さん、デパートの食品売り場、いろんなところを見回れば美味しいものと出会える可能性があります。動けば動くほど食の発見、食の感動体験に願います。食の感動体験のためにこちらからアクションを起こしていこう。美食を堪能したいなら評判のいいレストランを探して実際に行ってみましょう。運任せではなくこちらから探し出すことが可能です。雑誌やインターネットをさえばすぐ見つけられるでしょう。よく説明できる情報とはありませんが少なくとも参考にする価値があるでしょう。気になるお店があれば実際に入ってみましょう。横を通り過ぎたり遠くから眺めたりするだけでは何も始まりません。優等生入ってみれば初めて見る光景が広がっているでしょう。美味しい料理があれば美味しい食材店になります。面白い料理や珍しい料理があって新しい食材店ができることもあるでしょう。一人で行くのは恥ずかしいなら友人の誘いが OK です。チラシや新聞広告で気になる商品を見かけたら試しに注文してみるといいでしょう。これはどんなものと食べてみたい。ピンときたら別に冷めないうちに早速注文です。カリフットワークが重要です。高価なものが慎重になるところですが、大抵は安く買いものでしょう。特にあって買いに行かなくても配送してもらえばすぐ手に入ります。食の感動体験の下にはこちらから出会いに行くという意識が大切です。これが積極的なアクションです。時には風邪をひくこともありますが、ご愛嬌です。少なくとも勇気を出して実際に動いた経験は残ります。食の感動体験はお金を買うことができない。お金がかかってもいいのです。お金がかかるとしても食の感動体験ができるのは優位な成果です。心身の健康につながりなくサービスを学んだり、経験として残ったり、アイデアのヒントを得たりします。感動体験によってあなたの視野と世界観が広がるでしょう。成長につながるなら投資の一つになります。手や足をしっかり動かしてください。見られて終わらせることではなく、具体的な行動をすることです。恥ずかしがらず勇気を出してください。こちらからどんどんアクションを起こしていきましょう。その気になれば、同時に食の感動体験を実現することも可能です。食の感動体験はお金を買うことができません。食の感動体験はやってくるものではなく、出会いに行く。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その3、食欲があることは素晴らしいこと。食欲はもともと私たちに備わっている欲求です。食欲を感じたことがない人はいません。苦労や努力がなくても自然と感じることができます。毎日当たり前に感じるものですが、だからといって軽く考えてはいけません。食欲があることは素晴らしいことです。食欲には生きていく上で欠かせない重要な働きがあります。食欲がなくなると生きていけない。もし私たちの中から食欲がなくなればどうなるでしょうか。まず食べようという気が起こりません。工夫と対応続いてただのごっとしてパフォーマンスが低下します。食べない日が続けばもはや生きていけません。食欲がなくなると命の危険に及びます。食欲は精神面にも影響します。食欲がないと明るい気持ちを持てません。元気がなくて寂しい気持ちや悲しい気持ちになります。ゆくゆく人生に絶望して生きる力を失い大変なことになるでしょう。食欲は味の感じ方も影響します。食欲がない今何かを食べたことで味が感じるでしょう。素直に食べているように感じ美味しいと感動することができません。よく味わえるのも実は食欲があるわけです。食欲のない状態が続けばエネルギー不足、電気不足、栄養不足のため健康になるのは時間の問題です。食欲は普段何が感じているものですが、こうした働きに気づくと生きていく上で欠かせないものだと分かるはずです。食欲に感謝しよう。食欲の素晴らしさに気づいてください。食欲があることにも感謝しましょう。食欲があるからあるというアクションを起こします。食べたら体を動かすエネルギーを取り込め生きることができます。食欲があるおかげで味覚も研ぎ澄まされ味わって食べることができます。美味しいと感動できるのも食欲があるおかげです。私たちはいつの間にか食欲のお世話になっています。今日もあなたは食欲のお世話になるでしょう。何が食べても見ているのは食欲があるおかげです。見ることも食べることもできませんが、確かに自分の中に存在しています。動くこと、生きること、働くことになっています。素晴らしい食欲に感謝しましょう。私たちが生きているのは食欲があるおかげです。食欲があることの素晴らしさを改めて実感する。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その4、とても美味しい時だけ喜ぶのではない。ちょっと美味しい時もきちんと喜ぶ。これすごく美味しい。本当に美味しいね。うまい、美味しい、最高。食べたものが美味しいと大きな喜びを感じますね。美味しいイコール幸せです。心から感動してハッピーな気持ちになるでしょう。美味しいから美味しいほど大きな幸せを感じて喜ぶでしょう。あまりに美味しいと生きていればと思うことです。しっかり記憶に残り思い出になるでしょう。一方でちょっと美味しいとなるでしょうか。まあまあ、こんなものかな。普通に美味しいね。感動することもないので軽くなしてしまいがちです。ちょっと美味しいとなると急に野菜が軽くなります。特別喜ぶことはないのではないでしょうか。これはよくありません。ちょっと美味しいとはいえ美味しいことに変わりません。ちょっとだけ美味しいときもきちんと喜びましょう。うん、美味しい。これでいいのです。美味しさの状態は関係ありません。美味しいものは美味しいのです。ちょっと美味しいときであっても幸せな人として感動しましょう。十分に喜びに対します。美味しいの感動屋さんになろう。あなたの声が出るときは美味しいの感動屋さんです。美味しいの感動屋さんになりましょう。ちょっとした美味しさでもすぐ感動できる人になることです。何でも美味しょう、ありますが、美味しさも美味しょう、になってください。精神的に美味しょうになるのは、エネルギーですが、美味しさも美味しょうになるのは、大手です。ちょっと美味しいだけで喜べる人は、感動する機会が増えるので、日常が早くなります。とても美味しいときは、限定されますが、ちょっと美味しいときは、普段の食事のほとんどが当たり前でしょう。食事をするために美味しい、と喜びます。美味しさに喜ぶことは、食に対する感謝の表現になります。食べることは、命をいただく行為ですが、健康と感謝を念を持つことが欠かせません。喜んだら負け、感動したら負け、といった現在は、もらえてください。素直に喜んで、素直に感動する人は幸せになります。ちょっと美味しいときも、きちんと喜べる人は、必ず幸せになります。とても美味しいときだけでなく、ちょっと美味しいときも、きちんと喜ぶ。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その後、食費を削りすぎると、不幸な結果を招く。食費にお金をかけることは、自分のため。将来の貯蓄のために食費を増やそうと励んでいる人も多いでしょう。もちろん節約は大切なことです。無駄遣いを省くことは素晴らしいことなのです。節約というのはまず食費から省くことが多い。食べることは毎日行うことなので、取り立てやすく、手っ取り早く節約効果を実感できます。食費は努力によって大幅に削ることが可能です。少しでも節約をしようと、一日の食費を極限まで抑えている人もいるでしょう。あるいは外食を禁止して全て節約ならば食費を節約できるでしょう。だからといって食費を削りすぎるのは良くありません。食費を削りすぎると餌のような食事になってしまいます。貧相な食事になって食生活が悪くなります。電源もなくなり、息切れなくなります。頭の回転も悪くなり、集中力も出ません。水や失敗を招いて余計なトラブルが増えてしまいます。本来の実力が切れなくなり、思いようにいかないことが増えます。食費を削りすぎると健康を害するものです。きちんと栄養が取れず、免疫力が低下したり、病気になりやすくなったりします。食費を削りすぎると不幸な結果もあります。ある程度、食費を割り当てることは大切。食費を削りすぎないでください。 闇雲に食事をかける必要はありませんが、ある程度食事をかけることは大切です。空腹感の間合わせは十分と考えるのはよくありません。ジャンクフードばかりでなく、きちんと栄養のあるものを取りましょう。栄養のあるものを食べるためには、きちんとお金をかけることが必要です。肉や魚などはちょっとお金がかかりますが、良質なタンパク質です。タンパク質は三大栄養素の一つであり、体を救う上で最も重要な内容です。多少お金がかかったとしても、良質なタンパク質を取ることは大切なことです。たまには外食も楽しみましょう。節約のために外食を禁止するのではなく、たまには外食を楽しんだ方が食生活も豊かになります。食品にお金をかけると、それだけ食生活も豊かになります。日常の楽しみだに、ストレス発散になったりして、濃い時間を過ごせるでしょう。いろいろな栄養をとってこそ、健康を維持できます。結局のところ、食品にお金をかけることは自分のためと考えてください。栄養面でも精神面でも自分のためになります。きちんと食品をかけたら、毎日は楽しく生き過ごせます。体は適宜、エネルギーになります。もっと自分の好きになり、もっと自分を愛したいなら、食品をかけるのが正解です。必要な食品は、適した健康への投資です。食は体の健康だけでなく、心の健康にもつながります。食品を削りすぎないようにする。食の喜びと感動を増やす30のことだ。その6、温泉配慮の理由はいらない。なんとなく、いい。温泉配慮に一時理由を考えることです。一時理由を気にしていては、外食に対して心理的な抵抗が生まれます。温泉に入りにくくなり、外食を楽しむ機会が減ってしまいます。外食は理由がなければいけないと思い込んでいる人がいます。特に子供時代、外食の機会が少なかった人は、外食を特別視する抵抗が強く、大げさに考える抵抗があります。お祝いなら、記念日なら、自分のことなら、もちろんそれはそれではありませんが、理由がないと外食を楽しめないことになります。理由を考えていては、外食を楽しむ機会が制限されてしまいます。変な思い込んで勝手に食の可能性を制限しないことです。温泉に入る理由なんてなくて、もっと下を見て考えてください。温泉に入る理由なんてなくて構いません。なんとなく、でいいのです。外食をするのに理由はいません。理由はあったらいいですが、なければないで構いません。スープを吸い込まれるように入っていけばいいのです。社員に入ったら、ちょっと入ってみたでも構いません。お店の人から何しに来たのですかと聞かれることはないのですが、安心してください。心理的抵抗は不要です。外食のフットワークは軽ければ軽いほどいい。自由に外食を楽しむためには心理的抵抗を小さくして心を軽くしておくことが大切です。なんとなくよし、とすれば温泉に入りやすくなります。お店は気軽に入ることお店は気軽に入ることです。気軽に入ることなのですが、気軽に入ってください。理由はいりません。許可の登録も不要です。大げさなことでも特別なことでも何でもありません。失敗であれば予約も必要ですが、そうでないなら予約も不要です。フォーマルな手段でない限り、クラッと入って OK です。お祝いなくてもいい。何かの権利でもなくてもいい。自分の動機ですがなくていい。理由がでも状態でお店に入ってみましょう。なんとなく入ってみた。これだけで十分です。一歩足を踏み入れば、店員さんが近づいてきて席に案内してくれます。食べたいものを注文して、美味しい料理なんとなくという理由で温泉に入って料理を楽しむ。食の喜びと感動を増やす30のことだ。そうなら、私たちは歴史を変えている。食生活を豊かにするポイントの一つ。それは歴史を知ることです。歴史と食生活は無関係に思いますが、誤解です。無関係のことがしっかり関係しています。どんな食べ物も必ず歴史があります。シンプルな食べ物から高価な料理まで歴史が存在します。シンプルな食べ物であることと、そんであるため、ない歴史があります。例えば、米です。今はもともと自然に入っていた野生のものであり、次第に変化して栽培できる形になったとされています。本格的に栽培が始まったのは、紀元前13世紀頃とされています。米の起源は諸説がありますが、日本の場合、紀元は中国の建国とされています。縄文時代の後期に台湾や朝鮮半島を経て北九州に伝わってきたと言われています。肥料を与えなくても勝手に育っていき、また草に肉保存がしやすいことが重宝されました。江戸時代には米がお金の代わりとしても用いられた歴史もあります。コーヒーも歴史があります。コーヒーは西暦100年、エチオピアの山に発展したことが始まりました。それを飲むと痛みが悪い、生き生きした気分になるということで、最初は薬として用いられていました。その結果、どんどん世界に広まっていき、15世紀頃から過ぎた商品として発展していった例があります。また、世界初のフリーズドライ食品はコーヒーだったことでも知られています。コーヒーに必ず何でもそうです。米の最後からのそれぞれの食べ物には歴史があります。概要を参加でいい。インターネットで調べてみるといいでしょう。いつ誕生したものなのか、何から生したものなのか、原産国はどこなのか、どんな経緯で広まっていったのか、歴史を知ると、なることと驚かされるでしょう。長い時間をかけて様々な経緯を経た結果、今ここにあることがあるはずです。ありふれた食べ物でも停止できません。シンプルな食べ物であることで知らないもの、詳細を確認すると膨大な情報量に圧倒されることがほとんどですが、概要を参加で十分です。もちろん余裕があれば、どんどん詳細を調べて知っておくといいでしょう。私たちは歴史を変えている。歴史を知ると、教養になるだけでなく、味わい方も向上します。普段食べているものがこんな歴史にあるので、真摯にした気持ちで用意していただけるでしょう。歴史に当たって会計を知ると、より味わい方感じられます。普段食べているものが何々らしい努力の結晶だと言われば、人間も変わります。ありふれた感じでじっくり味わった食べ方になります。歴史を知ることは食生活を豊かにすることになります。食べ物の歴史を知れば、知ることはあなたの食生活も豊かになります。私たちは歴史を変えているのです。普段食べているものの歴史を調べている。食の喜びと感動を増やす30のことだ。その8、下を向いて歩く癖のある人は新しいお店を見つけられない。新しいお店を見つけるとき注意したい癖があります。それは下を向いて歩く癖です。下を向いて歩く癖はありませんか。昔は下を向いて歩くような癖になっている人もいるでしょう。されているときは自然と腰が曲がってしまい、いつの間にか下を向いてしまうこともあるでしょう。もちろん下を向いていたとしても普通に歩きます。足元に注意できるのでつまずいて転ぶのを防げます。腰に力を入れないので、高く優勝もいるでしょう。道端に咲いている草を見つけるのは好都合かもしれません。だからといってそのままでいいと思わないことです。下を向いていると目の前に新しいお店があっても気づかれません。普通に通り過ぎてしまいます。どれだけ魅力的なお店があっても社員に入らなければ何もできません。気づかなければ意味がありません。特に手口の人は要注意です。自分では普通にしているつもりでも腰が曲がっていると自然と下を向いた姿勢になりやすい。下を向いた姿勢で歩いている限り新しいお店を見つけるのは難しい。素晴らしい出会いを通してしまいます。いつの間にか新しい発展の妨げになっていることが少なくありません。きちんと前を向いて歩こう。歩くときはきちんと前を向きましょう。倒れて前を向くのではなく、きちんと背筋を伸ばした状態で前を向くことです。イメージとしては頭を上から引っ張られている感じです。背筋の上は自然と前を向いた姿勢になります。シルエットが美しくなり、あなたがポジティブな印象が出るようになります。体の軸が真っ直ぐになることで自然と自己肯定感もあります。前を向くから前が見えます。広い視界で見ることができて、近くの景色から遠くの景色まで一緒に確認できます。あそこにお店があれ。素敵なお店の近くを通った時、社員に入るのできちんと気づきます。下を向いて歩かない。きちんと背筋を伸ばし、前を向いて歩く。食の喜びと感動を増やす30のことだ。その9、完食とはいえ、適当した食事の一つ。量は少なくてもじっくり味わう。昼食と夕食の間には小さな食事があります。そうです、完食です。毎日お野菜と言ってもいいでしょう。完食は親の印象が強いためか、完食の食事に比べて停止されています。朝食、昼食、夕食に力を入れることはあっても、完食に力を入れることは少ないでしょう。あくまで完食という位置づけなので、大変思われがちです。もちろん、食べるだけで問題ありません。完食は不便になると思っていて、あえて控えている人もいるでしょう。完食がないからといって、生活に大きな支障が出るわけでもないでしょう。しかし、完食とはいえ、適当した食事の一つです。栄養価は低いかもしれませんが、美味しさが増えています。これを満たすことで、育児や気分転換になるでしょう。きちんと、食事とは言わなくても小さな食事と考えていいでしょう。完食の食事に比べて量は少ないですが、それでもちょっとした食事であることに変わりません。食事であるからには、やはりきちんと楽しむことが大切です。完食は例えば、完食にクッキー3枚を食べるとします。クッキーとはいえ、シフトを渡す者は絶対です。食事を大切にしながらじっくり味わって食べましょう。食事、食事に集中すればしっかり甘みが感じられ、きちんと満足できます。完食として板チョコ1枚を食べるとします。水に沿って小さくなって食べやすく口に入れます。噛んで食べるのもよし。口の中で溶かしながら食べるのもよし。口の中に甘みが広がると心の中も幸せが広がります。完食は量こそ少ないものの幸福感は抜群です。完食とはいえ、食生活を構成する食の一つ。決して大事な完食ですが、多少存在感は抜群です。量も時間もわずかですが、だからこそじっくり味わうことです。しっかり味わえば味わうほど、素晴らしく優位なお野菜を実現できます。完食には糖分補給という意味があります。完食で体を満たせば慣れていたものが再び活発に動きします。消極や集中力が復活して本来のパフォーマンスが回復して午後の後半戦も割り上げられます。量は少なくても少ないなりにゆっくりじっくり味わいましょう。食べる量も少なく食べる時間も短いですが、食の時間などは間違いありません。味わうことに集中すれば量は少なくても十分な満足感が得られるはずです。だから完食、最後完食。食生活を戻る大切な時間です。お野菜はハッピータイムです。完食とはいえじっくり味わって大切にする。食の喜びと感動を増やす30のことだ。その10、美味しいものを見つけただけで運命を感じていい。運命とはどんな瞬間も言うのでしょうか。将来のパートナーと同じ人と出会った時、素晴らしい人と出会って人生観が変わった時、今夜偶然見つけた本で視力の違いが出た時、映画を見て価値観が変わった時、もちろんどれも運命の瞬間と言えるでしょう。 運命というだけあって価値観の一転者に人生にインパクトを与えた通天な共通です。しかし運命という響きのためでしょうか。少し大げさに考えていることがあるようです。大きなことに気を取られ小さなことを見落としています。実はもっと身近なことに運命があります。美味しいものを見つけたときです。美味しいものを見つけただけで運命を感じていい。熱狂した運命の瞬間です。一つの出会い、門命の一つ。運命を大げさに考えないでください。運命というのは大きな出来事を思い浮かべがちですが、その限りではありません。美味しいものの出会い、門命の一つです。口に合わせた食べ物を発見しました。思いも言わぬ感動を得ました。初めて食べて新鮮な刺激を受けました。あなたの気に入りの食べ物が一つ増えました。新しい世界を知ることができ、一つの可能性が広がりました。だから運命です。運命はそんなことでいいの。と思いますが、必要条件は十分クリアしています。価値観の一転者に人生にインパクトを与えたりすることに変わりません。美味しいものを見つけたら運命と出会ったり。たまたま美味しいものを見つけることがあるでしょう。試しに食べてみたことを意外と美味しくて感激することがあるでしょう。そんなときは素直に運命を感じて喜んでください。美味しいものを見つけた。これは運命だ。と、ささやかな瞬間かもしれませんが、100% 運命の瞬間です。美味しいものの出会いも素晴らしい出会いです。運命を感じるとその気分がますます美しく輝く瞬間になります。食の神様にありがとうと感謝しましょう。美味しいものを食べて元気が生まれてテンションもアップして、きっとその日はいい一日になるでしょう。美味しいものを見つけたら運命と出会ったりです。美味しいものを見つけたらきっと運命を感じて人生を楽しむ。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その11、カレンダーに外食の予定を書くと未来が流れて見えるようになる。カレンダーに外食の予定を書くことはありますか。カレンダーに書くことは今記念日や誕生日、打ち合わせや出張、デートや旅行といったイベントが一般的です。そのためにとして書くこともあるでしょう。もちろん上手な書き方ですが、カレンダーに書くのイベントを申し加えていませんか。それが外食です。カレンダーに書くのに外食の予定も入れてください。外食も一つのイベント。外食は日常的です。そのためでしょうか。単に具体のことをわざわざカレンダーに書くことのことではないと思う傾向があります。それは誤解です。外食も一つのイベントです。短い日常的なことですが、意外と外食なモデルにやっていることがすなかりません。イベントのイベントは再生できないという状態です。わざわざあるために書けるのですが、予定として考えているでしょう。カレンダーに書くのは価値があります。カレンダーに外食の予定を書くと。外食をする最適な日常でカレンダーに書きましょう。決めていないなら決めましょう。カレンダーに書くと正式な予定になります。この日に外食をするまで、楽しみ。メニューたちになってワクワクできます。余裕があれば具体的なお店も決めておくといいでしょう。前もってリクエストが上がっていれば、より具体的なイメージが浮かぶでしょう。さらに余裕があれば食べるものも決めておくといいでしょう。メイン日はこれにしよう。サイドメニューはこれにしよう。デザートはこれを食べよう。ここまで決めておくと、ますますイメージが具体的になってワクワク感が大きくなります。1点だけでなく2点3点と書いてもいいでしょう。外食の予定がたくさんあればそれだけモチベーションもアップします。毎週日曜は外食と決めているなら今から毎週日曜の予定に書いておきましょう。ルールとして決めていることも頭の中で済ませるのではなく、きちんとカレンダーに書く方がいい。メニューたちになるので実感が湧きやすくなります。ワクワクする予定は外食のことを言う。カレンダーに外食の予定を書くと未来が明るく見えるようになります。カレンダーを見るたびにこの日に外食をするのでワクワクできるので未来に希望を持って期待できます。わざわざ書くことではないと思ってもあえて書くことになります。食欲を刺激する予定があると生活の励みとなります。日々のモチベーションもアップして仕事や勉強に集中して打ち込みやすくなるでしょう。外食もできとしたイベントですがカレンダーに予定として書いてください。もちろんスケジュール帳に書いても OK です。きちんと書いた予定はきちんと実現に向かいます。待ち遠しくなって未来が明るく輝いて見えるようになります。カレンダーに外食の予定も書く。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その順に、今日の夕食は外食と決めれば今すぐやる気が発する。なかなか仕事のやる気がなくて困ることがあるでしょう。仕事のやる気がなくてだらしてしまう。そんなとき今すぐやる気を出す方法があります。今日の夕食は外食にすると決めてください。あなたの気に入りのお店で大好きな料理を食べると決めてください。もちろん他の予定ではなく本当の予定として決めます。するとどうでしょう。今日の夕食は外食と決めた瞬間からあなたは変わります。よし、夕食の外食を楽しむためにしっかり頑張ろう。急に頭が冴えて眠気が吹き込みます。目が離れて集中力が増します。心臓の鼓動が高まり始めワクワクした気持ちが出てくるでしょう。全身の細胞が活性化されるような感覚を覚えるでしょう。心に火がつきやる気が爆発するのです。モチベーションは食欲を刺激すればいい。外食は誰にとってもワクワクするイベントです。食欲は人の三大欲求の一つです。食欲を刺激する報酬を設定すればどんな感情に関係なく誰でも必ずやる気が出てきます。夕食は食べに行くと外食が報酬としての役割を果たします。報酬交換によって脳でドーパミンが分泌されモチベーションが上がってやる気が出てきます。自分の目の前に人参を出される形になって頑張ります。単純なことですが即効性があって効果は抜群です。食欲という本欲求を刺激することで上手に自分のテンションを上げることができます。悪い副作用もないので安心です。余裕があればレストランや料理まで決めておくといいでしょう。少し気が早いように思うかもしれませんがそんなことはありません。数時間の予定ですが今から決めておくことはありません。具体性が増してイメージが鮮明なのでますますやる気が出てくるでしょう。お金で役を買っていると思えばいい。外食に関係ありますが野球を直接することはできませんが、外食を報酬として利用すれば間接的に野球を買う形になります。1回の外食で1日ずっと効果が持続するのですが、総合的に考えてやすいと言っても過言ではありません。今日の夕食は外食にすると決めれば、今の仕事も頑張ります。ここに気をつけるのは食欲を刺激すればいい。食欲は誰でもある欲求ですから、上手に刺激してやる気のために利用しましょう。外食はやる気の関係です。やる気がないときは夕食は外食にすると決めて、ここに気をつける。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その13、新しいお店は時間の頻度にある。新しいお店は意外なことに隠れています。隠れていると言っても本当に隠れているわけではありません。あなたが気づいていないだけです。それが時間の頻度です。意外なモデルになっていて、あるのに見えていないという状態になっています。時間の時点を振り返ってみてください。あなたの時間の頻度に飲食店はありませんか。特にあれば時間の関係今から作っているところとしても、比較的近い距離になったお店があるはずです。改めて振り返ると、一度も入ったことないお店があるのではないでしょうか。近所のことは詳しく知っているはずですが、実際そうとはありません。身近なお店は短すぎるゆえに見えていないことが多い。自分のマスは近すぎて見ないように、近所のお店も近すぎて見えません。近くには入っているものの生活風景と同化して特別意識することが少ない。毎日そばを通りかけて終わっています。見ない彼氏の一部になっていて、飲食店と意識することがほとんどなくなっている状態です。たとえ意識していたとしても、時間の頻度になるといつでも行けると思って通じてしまいます。今そこで判断する外食の選択肢から外すことが多いもの。ここに依頼のチャンスが隠れているようです。さあ、時間の頻度になるお店。今一度、時間の近くのお店に意識を向けてみてください。近くにも自宅から歩いているときに一度も入ったことがないお店があるでしょう。今では車でちょっと行ける範囲になっていたお店があるはずです。そういえば、そこらの道も行っていないな。もし心当たりがあればぜひ行ってみましょう。自宅の頻度にあるお店であっても、今行ったお店が行ってみる価値があります。外観は平凡でも入ってみると、店内は雰囲気がいいかもしれません。美味しい料理があるかもしれません。新しいお店は自宅の頻度にあるのです。近くにある一度も入ったことがないお店に気づいて行ってみる。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その14、2階のお店に誘われたら行く。と速攻する人がチャンスをつかむ。ある友人から2階のお店に誘われることがあります。漫画が美味しいお店を見つけたんだけど行ってみない。その飲食店には一度も行ったことがありません。こういうときどんな返事をするかです。忙しいから、近鉄だから、節約中だから、ダイエット中だから、他の用事が入っているから、後ろ向きな返事をしていませんか。確かに都合が悪いこともあるでしょう。せっかくのお誘いで行きたい気持ちがあっても、不都合があると開拓するのは難しいもの。しかし、これは貴重なチャンスです。不都合があるかもしれませんが、できるだけうまくやりくりして開拓しましょう。新しいお店と味を知るチャンス。美味しい料理のお店は、なかなか自分で見つけるのが難しい。見つけたとしても、何かきっかけがないと、なかなか行かないことが多いものです。見たいお店で初めての入店であれば、なおさら勇気も必要です。そんな中、友人が先にお店を開拓して、あなたを誘ってくれました。これはチャンスです。近鉄の節約中の忙しいのを開拓している場合ではありません。新しいお店を開拓するチャンスです。新しい味を知るチャンスであり、新しい食の世界を知るチャンスでもあります。なかなか自分では切り開けないよう、友人が手助けしてくれている状態です。貴重なチャンスですから、ぜひ喜んで受けてみましょう。生の美味しいお店を見つけたんだけどない。と誘重要な事情でない限り調整すれば何とかなることが多いでしょう。時間がないなら時間を作りましょう。時間はあるものではなく作るものです。忙しくてもスケジュールを調整したり余計な仕事を断ったりすれば都合がつくでしょう。節約中やダイエット中であってもこういうときは一時的です。節約やダイエットは後からでもできます。こういうときはチャンスは優先させておくのが賢明です。近鉄であっても諦めないでください。近鉄とはいえゼロではないでしょう。お金は後から稼げばいいことです。一人で2階のお店に入るのは不安でも友人と一緒なら勇気も出るでしょう。 丸々が美味しいお店ということで3もあります。チャンスに恵まれたときはスピードが良いと思って取り付けましょう。さっと開拓してさっと両手でチャンスを掴みます。2回のお店に誘われたら喜んで開拓する。普通ならば後から調整する。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その10を美味しそうに食べるだけで世界の幸せに貢献できる。美味しそうに食べている人を見かけることはありませんか。大きな口を上げるニコニコしながら食べる。口を飲み込ませて幸せそうな表情を見せる。美味しいねと喜びながら食べる。美味しそうに食べる人には幸せそうな表情があって魅力的に見えますね。テレビのコマーシャルでも美味しそうに食べる人の様子が映ることがあるでしょう。見ているとこちらまで幸せな気持ちになってきます。ここで気づくことがあります。美味しそうに食べる人を見て幸せになるということは、あなたも美味しそうに食べれば周りを幸せにできるということです。美味しそうに食べるだけで周りを幸せにさせる。あなたが美味しそうに食べるとします。大きな口を開けます。ニコニコしながら食べます。口を飲み込ませて幸せそうな表情を見せます。美味しいねと喜びながら食べます。するとそれを見た人はきっと幸せな気持ちになるでしょう。美味しそうに食べるな、幸せそうねと思うに違いありません。あなたが美味しそうに食べるだけで周りの人を幸せにできるのです。どんな食べ方でも自由ですが、せっかく食べるなら人を幸せにする食べ方の方がいいですね。皆様の休校があります。周りを幸せにさせるという意味では美味しそうに食べた方がいいのです。美味しそうに食べる人は美味しそうな食べ方を教えている先生。美味しそうに食べる人がいれば、その人の様子を参考にしましょう。こういう風に食べると美味しそうに見えるなと思えば、自分も真似するだけで OK です。美味しそうに食べる人は美味しそうな食べ方を教えてくれる先生です。口元、表情を踏まえたリアクション。ぜひ参考にして、どんどん真似をしていきましょう。美味しそうに食べるだけで世界の幸せに貢献できる。食事のことは美味しそうに食べましょう。これでもか、ということを取り入れ美味しそうに食べてください。そういうものと周りの人はハッピーな気持ちになるでしょう。美味しそうに食べた方が自分も周りもハッピーにできます。美味しそうに食べるだけでいいのです。美味しそうに食べるだけで世界の幸せに貢献できるのです。食事の際は美味しそうに食べる。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その16、美味しいお店を見せるのも最後。美味しいお店を知っていれ、お店情報に詳しく答えることはありませんか。美味しいお店を見せるのが得意という人もいるでしょう。食べることが好きな人は普段からちょっとアンテナを張っていて、新しいお店に行ったんでしょう。今度は誰かに紹介しよう。美味しいお店を見つけるのが得意な美味しいお店をよく知っていないと困ることが多いはずです。自分では美味しいお店を見つけたらであり、普通のことに思うかもしれませんが、ちょっと待ってください。改めて考えると普通のことではありません。それは全ての能力であり、才能がある証拠です。美味しいお店を見つけるのも才能。美味しいお店を見つけるのは誰でもできそうに思いますが、実際はどうでしょうか。簡単にできそうですが、なかなかこれは難しい。リサーチ力が必要です。普段からちょっとアンテナを張っておかなければなりません。入店する勇気が必要です。見た目が見たんでなければいけません。下も超えていなければいけません。地道な努力が必要です。外れのお店でも目が見たら必要です。このようにつまどけの増やす必要があり、誰でもできることはありません。むしろできない人はほとんどです。いろんな能力があって初めて実現できること。美味しいお店を見つけるのも才能です。ただまだ普通にしていこうかもしれませんが、すでにそれが秀逸な能力です。最後は生かすために自分では美味しいお店を見つけたと思うだけかもしれませんが、改めて自分の全ての能力に気づいてください。素晴らしい才能があるのですが、どんどん生かしていきましょう。最後は生かすためになります。美味しいお店を見つけたら誰かに紹介しましょう。誰かに紹介することは良い評判を求めることになります。それは紹介した相手のお店の人たちもプラスに働き、社会貢献になります。自分の才能を社会に役立てたことになります。私には才能があると自信を持ってください。あなたの才能をどんどん生かしてください。自分のためだけでなく、人や社会のためになるのですが、どんどん生かしていくのが正解です。今日も美味しいお店を見つけるために行きましょう。美味しいお店を見つけるのが得意な人の才能と考える。人に紹介したり、口コミを紹介したり、才能を社会に役立てる。食の喜びと感動を増やす30の言葉。レストランでは時にマンマクという料理を食べることがあります。皆の国のみは、ロシアフルコテサラ、ニューヨーク風人生的、食べたことがなければどんなものか気になりますね。マンマクが付いたことで味も何もほとんど同じだろう。そう最初から決めつけていませんか。いいえ、実際はわかりません。ここに食の可能性が隠れています。マンマクとしてはもはや違った食べ物と考えてください。似ていますが違います。確かにメインの料理は同じですが、アレンジが加わっています。アレンジが加わればもはや別物です。わずかな違いを楽しんでそこに価値を見出してください。マンマクとしてはもはや違った食べ物と思っていい。マンマクとしてはもはや違った食べ物と思ってください。マンマクというアレンジが施されています。麺は同じでもマンマクというアレンジが加わっているのですが、別物と考えるのが正解です。普通の料理とマンマクの料理は違います。普通のポテサラとロシアフルコテサラは違います。普通の人生的とニューヨーク風人生的は違います。まだ見たことすれば今まで見なかった可能性に気づきます。そう考えると世の中にはまだまだ新しい料理がたくさんあることに気づくでしょう。これも食べたことがない、あれも食べたことがないと気づけるようになるはずです。料理を見るのが強くなって食の世界が広がっていくでしょう。試しに食べてみよう。おおね、イメージがつくものをやはりイメージにすみません。まだ安く料理があれば試しに食べてみましょう。味のことがあまり気にせず新鮮な体験をすることになってください。なるほど、こういう感じなのか。普通はここが知らない、舌を通して気づきや学びがあって新鮮な刺激が得られるでしょう。新しい食べ物を食べたのは新しい経験です。新しい経験として真の成長に感じていきます。あなたの視点が強くなって食の視野が広がっていくでしょう。あなたは食のワンダーランドを探っているようです。まだ安く料理があれば新しい食べてみる。食の喜びと感動を増やす30の言葉。食べ物が遅いことに悩んでいる人がいます。食べるペースが遅いんです。早食いができないんです。外食の時いつも周りの人を待たせてしまうんです。申し訳ないような口ぶりで食べ物が遅いことに悩んでいるようです。もっと早く食べるようにならなければいけないと思っている人もいます。一般的に遅いことには手軽なイメージがあります。仕事が遅い人には悪い印象があるように、食事が遅い人には悪い印象を持つ人が少なくありません。食べ物が遅いと危険を感じる場面もあるでしょう。みんなで外食をするとき自分だけ食べ物が遅いと申し訳ない気持ちになることがあります。食べ物が遅いせいで周りを泣かせてしまうこともあるかもしれません。もう少し早く食べることができればいいなと願うこともあるのではないでしょうか。しかし食べ物が遅くてもいいのです。むしろ食べ物が遅いことがいいのです。食べ物が遅いのは幸せなことだからです。食べ物が遅いことにはメリットがある。食べ物が遅いことにはメリットがあります。食べ物が遅いということは常にゆっくり食べることができるということです。ゆっくり食べることで食事に集中できます。大事な分岐が流れて美味しさを十分感じられます。じっくり味わうことができるため満足感も幸福感も高まります。早食いをする人よりゆっくり食べる人の方がより美味しく味わえるでしょう。これはこれで幸せなことです。ゆっくり食べるしかできないことは食べ過ぎる心配がありません。ゆっくり食べるしかできないということは必然的に考え過ぎなくなります。満足中枢の刺激が流れて食べ過ぎる抑止的健康面で出すに働きます。少ない食事で満足できるので経済的にも優しい。ゆっくり食べる人はお金がどんどん溜まっていくでしょう。一般的に遅いことはマイナスに働きますが、食べることに関しては例外です。食べることに関しては食べ物が遅いのはプラスに働きます。食べ物が遅いことに心を持つ。みんなで外食をするとき周りを待たせることになったとしても罪悪感を持つ必要はありません。仕方がないことです。何も悪いことをしているわけではないので堂々としていればいいことです。食べ物が遅いことに危険を感じる必要はありません。もちろんコンプレックスを感じる必要もなし、むしろ誇りを持ってください。先天的に優れた能力であり、これでいいと自分を認めてください。味を感じやすくなる、食べ過ぎを防ぐ、お金が貯まりやすくなるといったメリットがたくさんあります。ラッキーな自分を称賛して素晴らしい自分の可能性に期待しましょう。食べ物が遅いことは幸せなことなんです。食べ物が遅いことは幸せなことだと考える。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その19、人気店有名店を指定しない。あの店は人気だね、あの店は有名だよね。そんな性格を嫌いなら指定してしまいます。でも味は普通みたいだよ。繁盛しているのは今だけだよ。キャンペーンの期間が終わればキャッシュ直しよ。話を制する癖もある人は反射的に否定します。人気であることに興味や嫉妬があって否定的な発言をしているかもしれません。というわけで世の中を何に似ている人に呼びなる傾向です。素直に認めるのは悔しいため手に入ることがあります。しかし人気店有名店だからといって否定しないことです。なぜ人気店有名店を否定するのがいけないのか。それは自分の職の可能性を潰すことになるからです。否定の発言は職の可能性の制限につながる。人気店有名店を否定するとその店に行かなくなります。否定しておきながらその店に行くのは発言と矛盾した行動になります。否定したということはその店が行かないと言っているようなもの。心がないことはありません。否定をしたくなると、だから心がないようにした時に行きたくなっても今度は人気店有名店を体験するですが、それを難しくさせるような発言です。あんな気持ちで否定すると行きたくても行かなくなります。否定の発言は自分に限り自分の首を悪影響はそれだけではありません。否定すると会話の雰囲気もまずくなります。否定されるのは誰でも嬉しくありません。人からあのお店は人気だねと話を変えたとき、ちゃんと否定されると会話が真相になります。 あ、そうですか。出会いは終わります。相手は一緒に行こうと誘うつもりだったのかもしれません。話をしているとさっても断られるだろうと誘ってもらえなくなります。人間有名でも指定すると自分がいなくなったり誘われなくなったりといった悪影響が生まれます。人間有名でも指定するのではなく素直に肯定する。人間有名でも指定しないことです。心が出たのは素直に肯定して認めることです。話を聞かれたら指定しません。素直にそうだね、気になるよね、言ってみたいねと言えばいいこと。有効であれ、キャンペーンであれ、なんであれ、習慣に成功しているのは事実なのですから、素直に現実を受け止めましょう。何事も素直な発言が一番です。発言と行動が矛盾することはありません。素直に肯定すれば自分もそこに行きやすくなります。会話も続きます。人間有名でも肯定すれば一緒に行ってみようと誘ってもらいやすくなります。仕事の可能性が広がって新しい機会を増やすことになります。人間有名でも食事の喜びと感動を増やす30の言葉。その20、食事と活動のサイクルが美しい人は人生を学ぶ。しっかり仕事をしたいならまず活動しないです。精力的に活動するためには食事が欠かせません。食事とはいわば脱水です。活力の源、元気の源、笑顔の源、笑顔の源です。脱水も入れるから苦が残るように食事を取れたら心身が動きます。しっかり食事をすれば頭の心も満たされ、自然とポジティブ思考になります。頭がしっかり働いて集中力も発揮でき、パワー全体で仕事に打ち込みます。ポジティブ思考で活動できます。しっかり食事をすればしっかり仕事に打ち込みます。しっかり仕事に打ち込めば手と手にされ、お腹が手と手になります。お腹が流れないためでしょう。工夫は美味しさを高める最高の調味料です。手と手にされて工夫になれば、それだけ美味しく食事ができます。工夫になった時に食べる食事ほど美味しいものはありません。食事の時間が至福の時間に変わります。しっかり食事ができれば、再び精力的に仕事ができます。食事と仕事には相関関係があるのです。脳は大食いの臓器。このサイクルは勉強においても同じです。しっかり勉強すると頭を使います。脳は大食いの臓器であり、大消費が大変激しいところです。脳の重さは全体重のおよそ 2% しかありません。にもかかわらず、全体重のおよそ 20% なので消費されています。摂取量の分の1なので消費されているという証言の事実を知れば、いかに大食いが実感できるでしょう。しっかり勉強すれば、しっかり脳を働かせることになるため、さらに大消費も増えます。しっかり勉強するためにも、しっかり食事をすることが欠かせません。食事と仕事のサイクルを意識する。食事と仕事のサイクルを意識してください。しっかり食事をすれば、しっかり仕事ができます。しっかり食事をすれば、しっかり食事ができます。食事と仕事には相関関係があります。食事と仕事のサイクルが美しい人は人生を学びます。食事と仕事のサイクルを意識する。食事の喜びと感動を増やす30の言葉。その11、地球上には全種類の食べ物を食べるつもりになる。毎日同じものを食べていませんか。毎日同じものを食べるのもいいですが、それだけでは食事の楽しみが広がりません。地球上には全種類の食べ物を食べるつもりになってください。つまり生活というつもりになることです。実際に達成できるかわからなくても、そういう積極的な意識を持って生きることが大切です。地球上には全種類の食べ物を食べるつもりになれば、食の関心が強くなります。どこかに新しい食べ物がないかなと、食の観察力が研ぎ澄まされます。食事が高まってチャレンジ精神が強くなります。いろんなものを食べよう。試しに食べてみよう。新しいものを見つけよう。食わず嫌いになって試しに食べてみようという気になるでしょう。どんな味であろうと体験の一つとして食べてみることです。見ることは大事ない。大切なのは直接自分の舌で味わってみることです。テレビや雑誌写真を見ただけでは味わえません。見ることは大事ない。やはりきちんと自分が直接食べてみることで、ご飯の通して味わいがわかります。食べたことのないものを周囲でも増やしていきましょう。食べたことのないものが増えるので、我々も話し合います。以上でも食べたことのないはこういう味だよと、人に説明できるようなコミュニケーションに活動を出します。もちろん、あなたの世界観の将来に心も大きく成長します。食べきってしまう心配は必要ない。地球上にある食べ物を全て食べきってしまったらどうしよう。そんな考えながら無用の心配です。地球上は何万何十万という膨大な数の食べ物があります。一生かかっても到底食べきれません。初めての食べ物を毎日一つずつ食べたとしても食べきれません。安心して、どしどし新しい食べ物にチャレンジしていってください。食のバイリーを楽しむことは人生を満足することにつながる。私たちは今、食のワンダーランドに来ています。魚、果物、野菜など、良い場所があり、確かに味が存在しています。生で食べることができなければ、調理することで食べることができるようになります。人生は一度しかありません。せっかくこのように生まれてきているのです。できるだけ、いろんな食べ物を食べて、いろんな味をし、食のバラエティを楽しむのがいい。食のバラエティを楽しむことは人生を満足することにつながります。あなたの成長はもちろんのこと、人生もどんどん豊かになります。地球上には全種類の食べ物を食べるつもりで人生を生きる。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その12、まずい、まずいと触るのはその食べ物の姿勢だ。まずいからといって、まずい、まずいと触らないでください。正直に言っているだけと思うかもしれませんが、ネガティブな発言を連発するのはよくありません。その食べ物も好きでまずくなっているわけではありません。例えば、人からあなたの顔がないですと言われる状況があるとします。顔がないと言われてもどうしようもありません。本人に役はありません。自然とその顔になったらです。生まれ持ったものであり、それは食べ物も同じです。まずい食べ物になって考えてみてください。あなたがまずいじゃないと感謝したところで、その食べ物はどうしようもありません。食べ物にはありません。あなたを嫌がらせようとその味になったわけではありません。自然とその味になったらです。最初からその味であり、調理でもしない限り対応がありません。まずい、まずいと感謝したところで、その食べ物はそう言われても仕方ないと困るでしょう。まずいからといってその食べ物についてはありません。まずい、まずいと触るのはその食べ物にして。まずい、まずいと触らないでください。やや攻めているのは食べ物にしてです。ひまわり相手を攻めているのと同じです。まずいは変わった味、面白い味という表現に変えましょう。ちょっと表現を変えられていると印象が変わります。ポジティブな表現に変えればこういう経験を受けることになります。姿勢になることのないので安心です。まずい食べ物も感謝の気持ちを持つこと。願わずはまずい食まずい食べ物があるので、変な文化の世界を実現できています。何を忘れてないのは大切な命であるということです。まずい食べ物であれ、大切な命をいただくことに変わりません。肉に限らず、穀物でも植物でも果物でも適応したいのです。あなたが食べるために命を落とした存在があります。まずい食べ物であっても存在価値を認め、感謝の気持ちを持つことが大切です。まずい食べ物だからといって、まずい、まずいと触らない。食の豊かさに貢献している存在として、まずい食べ物の感謝の気持ちを持つ。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その13、まずくても嫌いしない。まだ肉が育っていないので、どっちに構えていればいい。食べてみたところ、まずいと感じることがあります。口の中に嫌な味がしまって、快感を覚えます。気持ち悪く感じて、見て見知らないように表情が崩れます。うなぎをしたくなることもまずい、と叫びたくなるかもしれませんが、ぐっと我慢です。快感を覚えることですが、だからといって腹を立てても精神の難聴を持つだけです。あなたの両を締める大切な習慣です。ここで心がけたい姿勢があります。まずいと感じたら、まだ味覚が育っていないので、とどしに構えていてください。まだ味覚が育っていないので。人の味覚は年齢によって変化します。一般的に年齢を重ねるにつれて、食の許容範囲が広がります。昔は苦手に感じていた味がいつもまだ美味しく感じるようになることがあります。昔は嫌いで食べられなかったものが食べられるようになることも少なくありません。不思議な話ですが、珍しいことではありません。味覚が変化して、食の許容範囲が広がります。あなたの味覚の許容範囲は毎日少しずつ広がっています。自分でも気づかないくらい少しずつ広がっています。嫌いな食べ物が好きな食べ物になったという不思議のような大変さが起こることもあります。まずいのではなく、まだ味覚が育っていないので。そう言われて美味しく感じなくても諦めないでください。まずいのではありません。まだ味覚が育っていないだけです。今はまずい味を楽しめなくても、この先は分かりません。だんだん味覚が育っていき、いつも美味しく感じるような可能性があります。1年後、3年後、5年後になるかもしれません。時には10年以上も先になることもあるでしょう。美味しく食べられるなんて絶対に言えないと思うこともでも 0% ではありません。いつになるかは分かりませんが、それを美味しく楽しめる気持ちを持つことです。年齢を重ねて味覚が育っていけば、どんどん美味しく楽しめるようになっていく可能性があります。そういう方を持って、食の可能性を信じることです。だから、どうしに構えるのです。まだ味覚が育っていないだけと、再生すること、美味しく楽しめる可能性が現実的になります。美味しく楽しめる気持ちが近づきます。美味しく感じなくても、嫌がらせではなく、まだ味覚が育っていないだけと、どうしに構える。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その14、年のせいで甘っこいものが苦手になっても大丈夫。少量範囲で楽しめばいい。年を取ってから甘っこいものが苦手になった。若い子のように甘っこいものが続いているのはちょっと苦しい。年齢を重ねていくにつれて、再生食事を飲むようになった。そんなことを聞くことがあります。年を取ると甘っこい食べ物が苦手になることが少なくありません。これは医学的にも証明されています。甘っこいものを食べると、大量の脂肪分の摂取することになります。彼によって、尿酸が低下すると脂肪分の消化機能や排泄機能が弱くなり、消化器を落としやすくなります。結果として、そういう快感が今まで原因になってしまうのです。ひどい場合となると、栄養を落とすことも少なくありません。年を取って甘っこいものが苦手になるケースは事実であり、医学的にも説明のする現象です。甘っこいものが苦手になった時、よくあるパターンとは。さて、年を取って甘っこいものが苦手になった時、よくあるパターンがあります。甘っこいものは絶対無理という完全性に変わるケースです。 一旦ブラックになりたいなと思い込みが高いかして最初から安全にブラックに戻すケースが少なくありません。もちろん裏に見せておけば安心ですが、ちょっともったいないです。いきなりペットガードを開いている状態です。食べられるものが減ることになり、食の可能性を迫ることになります。戻しながら、連動しても無駄、戻しながら、運動なんてより、戻しながら、連勝できないと言っているのと同じです。年齢を言い訳にして最初から諦めないことです。確かにブラックになりたいなったかもしれませんが、だからといって全く食べられないことは大げさです。ブラックになるのは少量ずつやりたいこと。あくまで苦手になったということです。全く一つも食べられなくなったわけではありません。いつの間にか大げさに対して、ブラックになるのは絶対無理と思わないことです。完全に否定すると、食の楽しみが制限されてしまいます。ここで大切なことがあります。ブラックになるのは少量で楽しむようにしましょう。避けるときはあくまで大量摂取です。年のせいでブラックになりたいなら、少量の範囲で楽しめば問題ないでしょう。少量の焼肉、少量のステーキ、少量のハンバーグ、少量の唐揚げ、少量では意味がないと思わないでください。少量であってもきちんと食べることに変わりません。少量では迷惑がかかると思う必要もありません。作る段階や注文の段階で調整すればいいことです。ビュッフェであれば、食うタイミングで量を調整すればいいでしょう。カレーによって命のものが低下していても、少量であれば無理な可能性でしょう。少量ですが、無理という場合は仕方ありませんが、少量が大丈夫という場合も多いはずです。ブラックになるのは少量であれば、まだまだ楽しめる。少量であっても、よく噛んでゆっくり食べれば十分美味しく楽しめます。食べれば噛むほど大腸の分泌の流れで消化も良くなります。年のせいで食の可能性を制限しないでください。美味しいものは年齢を重ねても美味しくいただきたいもの。甘っこいものが苦手になったとはいえ、少量であれば年を取ってもまだまだ楽しめます。甘っこいものが苦手な年齢ならば完全に否定するのではなく、少量で楽しむようにする。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その20語。お店は今日もあなたを呼んでいる。おいでおいでという声に気づこう。一度も入ったことのないお店があなたを呼んでいます。普段通り過ぎてないでチラッと見るようです。その店の声に気づいていますか。お店があなたを呼んで誘っています。何も聞こえないと思うかもしれませんが、それは耳で聞こうとしているからです。耳で聞くのではありません。ここで聞くのです。耳を澄ますのではなく、心のアンテナを閉じましてください。おいでおいでという声に気づくことです。お店は人ではありませんが、だからといって喋らないというのは誤解です。お店も一つの生き物であり、生命体です。何の変哲もないお店ですが、人のようにあなたを誘っています。にもかかわらず、あなたはその声に気づかず通り過ぎています。うすうす、あなたも気にはなっていますが、あまり確認を取りません。ちらっと見て、そのまますぐです。先月も先週も通り過ぎてないです。お店は今日も入ってくれなかったと残念になっています。お店の声に答えよう。今、以上、お店の声に気づくことです。新しい世界は遠くにあるのではありません。意外と身近なところにあります。今までずっと入らなかったお店に入るだけでいいのです。勇気は必要ありません。おいでおいでと誘われるままに入っていけばいいのです。そこには素晴らしい感動と美味しい食体験が待っています。素晴らしい歓迎を受けるでしょう。今日あなたは新しい未来を切り開く。今日あなたはいつもと少し違います。この記事を読んだことで感性が高まって気づけるようになりました。今まで気づかなかったお店の声に今日ようやく気づきました。ほら、まだ聞こえてきました。お店があなたを呼んでいます。せっかくお店から誘われているのですが、ぜひ答えましょう。今までずっと通じていましたが、今日は特別です。今日初めてそのお店に入るのです。簡単に新しい未来を切り開きます。お店からのおいでおいでという声に気づく。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その16。美味しいものを食べて感動することがあるなら、まずいものを食べて感動することもあっていいはずだ。美味しいものを食べると私たちは感動します。わ、なんて美味しいのだろう。あまりの美味しさに感動の悲鳴を上げるでしょう。全身に飛び立たなくて、こんな美味しいものを食べることができて生きていけるかったと思うでしょう。大げさではなく、本気でそう思うことがあるはずです。美味しいものを食べて感動することがあるはずです。ここで気になることがあります。食の感動というのは美味しいものから見えるしますが、その限りではありません。目を向けてほしいのはまずいものです。ぜひまずいものにも感動してください。美味しいものを食べて感動することがあるなら、まずいものを食べて感動することもあっていいはずです。あなたはまずいものに感動する。食の世界は不思議に見分けています。世の中には多少の食べ物が存在して、それぞれに意味がありますことにまずいものは口にした瞬間、つかき出したい衝動になります。しかし、それが食料として売られているということは、誰かが美味しく食べているということ。こんなまずいものを誰が食べるのと思いますが、人によって見たくなるようにそれを美味しく食べてしまいます。まずいものであっても感動できる。まずいものに感動できない。それは固定観念です。まずいものであっても感動できます。感動とは心を強く動かされることを言います。心を強く動かされる点では、美味しいものもまずいものも同じです。あなたの中にまずいものイコール感動という価値観の印象をしましょう。美味しいものに感動するようにまずいものも感動してください。食の感性が乱れ、あなたは感動の中に生まれます。美味しいものを食べて感動しますが、まずいものを食べても感動しましょう。感動はたくさんの場合のものです。まずいものを感動するという価値観で生きれば、人生の楽しみは意味が生まれます。美味しいものを食べた時だけ教師は自分で焼けないのがまだ。お店の人が開けて、わっ、隣の前に出。フランス料理のフルコースではどんな顔したらいいのか、名古屋することがあります。お皿の上に飾っていて、誰が料理が入っています。あの方のことを教師と呼びます。蓋がされているので、自分で教師を開けたくなりますが、ちょっとだけ話しましょう。教師は自分で焼けないのがまだです。料理がテーブルに運ばれれば、お店の人が開けてくれるでしょう。教師は開けるのはお店の人の仕事です。教師は料理の鮮度や温度を保つ意味もありますが、演出としても役にも含まれています。演出の中にわざわざ蓋がされているのであって、それを自分で開けては大事です。例えば、4人で食事をしていて、教師の次が4人に運ばれてきたとします。お店の人がアイコンタクトでタイミングを合わせて、同時に4人の教師を開けてくれるでしょう。だから、美味しそうな料理が登場して、わ、隣の前に出です。お店の人からサービスを受け取ったら、次はあなたがリアクションをする番です。この時、笑顔で、わ、美味しそうとつぶやけば、お店の人は心の中でガッツポーズをするはずです。この一瞬の演出ですが、感動的なシーンです。フルコースの店の一つ。感動の瞬間の目に合わせて、しっかり楽しみましょう。お皿に飾った身の中は、お店の人が開けてくれるのを楽しむ。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その18。食べるのが趣味という人に不幸な人はいない。食べるのが趣味という人を見かけることがあります。趣味は食べることです。そう聞いたとき、あなたはどんなリアクションをするかです。食欲が旺盛で、ちょっと満たすような感じで話していないでしょうか。食べることが楽しみがないといったように声を上げられてしまいそうですが、ちょっと待ってください。これは大きな誤解です。食べるのが趣味という人をバカにしてはいけません。バカにすることが学ぶべきところがあります。なぜ食べるのが趣味という人をバカにしてはいけないのか。食べることを趣味するのは悪いことではありません。基本的欲求に忠実です。当たり前のことは当たり前に楽しんでいます。食べるのが趣味をバカにしていると、素直に食べることを楽しめなくなります。趣味は本来、何でもいいのです。周りから役割する筋合いはありません。趣味の決め方のルールはありません。読書や映画鑑賞といった映画の趣味ではありません。自分がそういう喜びと楽しみを生み出していながら、どんなことでも趣味になります。もちろん、食べるのが趣味という人を呼んでみてください。きっとその人はいつも幸せそうな雰囲気を醸し出しているでしょう。いつもニコニコしていて笑顔を振りまいているはずです。ちょっと孤独かもしれませんが、いつも前向きに元気いっぱいで生きているはずです。なぜ食べるのが趣味という人はいつも幸せそうなのか。私たちは毎日何かを食べています。食べることが趣味ということは毎日欠かさず趣味を楽しめることになります。1日3食の人なら1日3回は趣味を楽しめるということです。ワクワクするイベントが数時間となるということです。ここで幸せにならないわけではありません。だから食べるのが趣味という人はいつも笑顔と孤独感に満ち溢れています。私たちは食べるのが趣味という人から学べないと言えるでしょう。食べるのが趣味という人に不幸な人はいないのです。バランスではなく、むしろ素直に素晴らしいと認めよう。食べるのが趣味という人を感謝してはいけません。むしろ素直に素晴らしいと認めましょう。あなたもぜひ見習って食べることを趣味してください。恥ずかしいもなく食べることが趣味と言えることもないたい。趣味はたくさんなくていい。趣味の数に制限はありません。食べることを趣味することは食生活を豊かにすることです。食べることが趣味ならば毎日趣味を楽しむことになります。一日3回食事をするなら一日3回趣味を楽しむことになります。今の趣味に加えて食べることも趣味すれば楽しみの範囲が広がってますます人生が素晴らしくなります。食べるのが趣味という人を感謝しない。むしろ素直に素晴らしいと認める。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その19。全額負担の順番は交互でなくていい。最終的に価値のバランスが整えばいい。人と食事の際、こちらの食材を全額負担することがあります。今日の食材はこちらで全部出しますね。食事の場合は、相手がふさわしくない場面があります。状況や雰囲気によっては、どちらか一方の食事の全額負担するような、相手はつまることがあるでしょう。友人や同僚の相手と相手の立場であれば、全額負担の下に来てもらったりすることがあるのです。この時、全額負担の順番は交互でなければいけないと思っていませんか。確かにお金のやり取りは順番が大切です。一般的な順番としては、全額負担してもらったら、次は全額負担してもらったらというのでしょう。価値のバランスを気にしたいのは当然のこと。なかなか取ってもらえないと、次は取ってもらえないと忘れているのかな。 と首をかしげることがあるかもしれません。しかし、これはあくまで一般にすぎません。常識やルールにとらわれないでください。全額負担の順番は複数でもいいのです。すべて全額負担することもあっていい。交互でなければいけないというのは先入観です。全額負担の順番は交互ではなく、ちょっと偏ってもいいのです。2回続けて全額負担することもあっていい。相手に価値を増やすことになりますが、後から返してもらえばいいだけです。別の機会でまとめておってもらうのもいいでしょう。例えば、こちらに対する全額負担したら、別の機会に相手から2回続けて全額負担してもらうようにします。順番は少し偏ってはいますが、最終的に価値のバランスがとれます。こちらが3回続けて全額負担して、相手から3回続けて全額負担してもらうのもありです。3回分の1回の大きな食事代でまとめて返してもらうのもいいでしょう。最終的に価値のバランスがとれればいいのです。メモの有効。相手に食事を全額負担してもらって、次はこちらで食事代を渡しますということがあるでしょう。食事代を渡してもらって、何か回数を忘れそうな、メモしておくといいでしょう。直接お金を貸しているわけでないものの、食事を通した確かになるのは事実です。日記やセリフ帳に食事代を渡してもらったら、メモしておきます。どれだけ食事代を渡してもらったのか確認しやすくなって、度忘れを防げるのです。全額負担の順番は、多少偏っていても最終的に貸しのバランスが整えばよしとする。食の喜びと感動を増やす30のことだ。その30、食べるという行為は一生許しかできない。これが人生最後の食事と思えば、どんな食事でも考えづらくなる。食べるという行為は一生許しかできません。当たり前のことですが、この素晴らしさに気づくことが大切です。食べるという行為は毎日行うことであり、全く普通に自動的なことです。食べた感覚があると、なかなか食べる素晴らしさに気づくのは難しいもの。どうせ食べる素晴らしさに気づけるのか。ここでぜひあなたに試してみてほしいことがあります。これが人生最後の食事と思えば食べることです。これが人生最後の食事と思えば食べると必ず感じたら変わる。とある事情があって、あなたは余命が半日の状況だとします。あと数時間後に死ぬことが分かっています。延命状はできず、作業ない状況です。目の前にあるのは人生最後の食事です。そういう状況を思い浮かべてみてください。なかなか難しいかもしれませんが、あくまで想像でいいのでイメージしてみてください。できるだけ本気で思い込んでみることが大切です。すると、いつもと違った感覚になるでしょう。ああ、これが人生最後の食事なのね。なんて愛おしいんだろう。じっくり味わって食べよう。目の前の食事が貴重なものに感じるでしょう。平凡な食事が美しく感じるでしょう。一つ一つをじっくり味わって食べようと思うでしょう。普通の味がとても美味しく感じるでしょう。普段何が食べている食事でも、言葉では言い合わせないことを感動して、偶然が緩くなるはずです。人生最後の食事と思えば、どんな食事でも死んでしまえば、もう食事をしたくてもできません。食べることはもちろん味わうこともできなくなります。美味しいと感じることができなくなります。甘み1割、酸味、苦味、1割のすべてのお客が感じなくなります。そもそも食べること自体が可能になります。食べることができるのも一生有事です。期間限定なのです。食の感謝をして死ぬことはない。あなたは今何が食べているかもしれません。それは一生有事ができることです。平凡で当たり前のことですが、期間限定の楽しみです。食事を楽しむのは一生有事ができること。食の感謝を忘れかけた時、これが人生最後の食事と思いながら食べてください。忘れかけていた食事の感謝を思い出せます。どんな食事でも考えなくなります。食の感謝をして死ぬことはありません。これが人生最後の食事と考え食べることの素晴らしさを実感する。食の喜びと感動を食の感動体験はやってくるものではなく、出会いに行く。その3、食欲があることの素晴らしさを改めて実感する。その4、とても美味しいことだけでなく、ちょっと美味しいこともきちんと喜ぶ。その5、食欲を削りないようにする。その6、なんとなくという理由でお店に入って料理を楽しむ。その7、普段食べているものの歴史を調べてみる。その8、下を向いて歩かない。きちんと背筋を伸ばし、前を向いて歩く。その9、完食とはいえじっくり味わって大切にする。その10、美味しいものを見せたらきちんと運命を感じて人生を楽しむ。その11、カレンダーに外食の予定を書く。その12、やる気がないときは夕食は外食にすると決めて心に気をつける。その13、近くにある一度も入ったことのないお店に気づいて行ってみる。その14、未開のお店に誘われたら喜んで開拓する。普通ならば後から調整する。その15、食事の際は美味美味しいお店を見つけるのが得意な一つの才能と考える。人に紹介したり、口コミを広めたりして才能を社会に役立てる。その17、真ん中で一つがまだ違った食べ物と考え、試しに食べてみる。その18、食べるのが遅いことは幸せなことだと考える。その19、人間有名店は否定するのではなく素直に肯定する。その20、食事と仕事のサイクルを意識する。その21、地球上にある全種類の食べ物を食べるつもりで人生を生きる。その22、まずい食べ物だからといってまずいまずいと触らない。食の豊かさに貢献している存在としてまずい食べ物の感謝の気持ちを持つ。その23、美味しく感じなくても嫌がらせるのではなくまだ味覚が育っていないので正しく考える。その14、甘くものが苦手な年齢ならば完全否定するのではなく少量で楽しむようにする。その15、お店からのおいでおいでという声に続く。その16、美味しいものを食べたときまで感動するのではなくまずいものを食べたときも感動する。その17、お世話にかかった人間の作業者はお店の人が出てくるのを楽しむ。その18、食べるのが趣味という人を馬鹿にしない。むしろ素直に素晴らしいと認める。その19、全額負担の順番は多少通っていても最終的に価値のバランスが整えばよしとする。その30、これが人生最後の食事と考え食べることの素晴らしさを実感する。